立っていただきたいというか、本当に、昨日の夜からまず開催されるようにですね、単なる引き分けで決勝に行くのはですね、トーナメント行くのはちょっと不本意であろうかと思いまして、主をどうぞ開催されるように祈っておりましたら、先ほど LINE ニュースでですね、開催はされるということが決まったと、速報が入りまして、ハレルヤと思っております。そしてあとはもう打ち負かすだけでございましてですね、本当に、日本の強さを、本当にまた、ね、明らかにする恵みの機会を主はくださったなと思って、心から期待し、もう激しく祈りながら応援したいと、もうスコットランドにもクリスチャンいるでしょうけど、日本のクリスチャンの祈りでですね、本当に支えたいなと思っているような次第でございます。いきなりなんでこんなラグビーファンになったのかというのはありますが、ある方がおっしゃってました。日本人は勝つチームが好きだと。ラグビーも勝ってるのでみんなね応援していると、まあ、そういうようなことで、私もやっぱり日本人なんかなということですね思いますし、まあ、確かに負けてるバレーボールを見るよりはラグビーやなという感じでですね、チャンネルを変えてしまった過去がありますのでちょっと感じるんですけれど、でも本当に今回ですね、ラグビーのこの選手たちのこう戦い方を見ながらですね、あ、本当の意味でね、こうなんかチームで戦うというねのはこれほどどういうんですかね、協力が必要な、まあスポーツってやっぱないんじゃないかと。いわゆる一人の人が抜きんでてこうね、勝負するということは多々ありますし、他のねサッカーにしてもバレーボールにしても野球にしてもなんかそうスター選手がいたらですね、それでもひっくり返っていくっていうようなことがありますが、でもラグビーはそういうわけにはなかなかいかないですね。本当に皆さんのこう15人のラガマンたちの本当に協力、そのチームが本当に一つになって機能しないとですね、勝利を取ることができないんだなということを、まあ、食い入るように、今回ですね、こんなにラグビーを熱心に見たのは初めてでございますが、でもいろいろそういったことを感じながら、まあ、拝見している次第でございます。でも、まあ、そういう中で、まあ、今までね、無理だ、不可能だと言われていた、まあ、ラグビーというのはその一個上を勝つのにもですね、もう本当にそれはもう、飛び切りすごいことであって、普通は起こらないと言われてたことが、まあ、この大会前には、1位であった世界1位であったねアイルランドに日本が勝ったということでございますから、もう本当に飛び級も飛び級すごい飛び級でございまして、まあそういう中で、本当にこう、彼らがですね何をこう心に思いながらやってるかと、ジョセフコーチの、五行俳句と言ってましたが、英語の俳句ですね、あれには本当に心を震わせました。誰も勝つと思っちゃいないって、誰も善戦するとも思っちゃいないって、でもどれだけ犠牲を払ってやってきたか知っているのは私たちだけって、だから私たちは戦っていくんだっていうですね、その内容をこう噛み締めながら勝利を勝ち取っていった彼らの姿を見ながらですね、本当に人を生かし本当に励まし立て上げるものは最終的にとどのつまり何かっていうと言葉だってことを本当に感じるわけです。その意味では本当に私たち神様を信じるキリスト者にはもう最高の言葉が与えられているというのはなんと幸いでありませんか。私の人生にも途方もない敵がいたり、また本当に自分の力が及ばないような現実というものに遭遇することがありますが、でもそういう中にあっても主は語りかけてくださるし、そしてその中で神様の言葉によって力をいただくとき、私たちは本当に神様の御思いの中で必ず勝利を取ることができるのでございます。本当にそのような素晴らしい主をまた崇めつつ、また主に心を向けつつですね、この新しい習慣も前進していくものとなるのではありませんか。さあ今日は生産の恵みということで神様の御言葉をいただいてまいりたいと思います。今日の聖書の箇所には生産式の 大切なメッセージがですね込められておりますので、今日の御言葉を通して私たちまた新たな恵みと力をいただきたいと思います。一言祈ります。天のお父様、あなたの名前をあがめて心から賛美をいたします。神様、あなたがいろんな形で私たちに励ましを与え、また気づきを与え、そしてあなたの素晴らしさを味わわせてくださっていることを心からありがとうございます。今私たちは主の前に来てあなたの言葉を待ちます。あなたご自身が一人一人の魂に語りかけてくださり、そして命を与えてください。神様、力を与えてください。また勇気を与えてください。そして主にあって大きく強く新しい習慣に踏み出すものとしてくださるようにお願いをいたします。そしてイエス様が十字架に上で開かれた恵みがいかの大きなものか、そのことをまた今日の御言葉として味わい知るものとしてくださるようにお願いをいたします。最初に祝福し、イエス様の皆によってお祈りを皆にお下げします。アーメン。感謝します。今日はヨハネの福音書6章の52節からですね、ご一緒に読んでいきたいと思います。3、はい。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。この直前の箇所で、私の肉を食するのだ、それは私が命のパンであり、そして私を通して神の命をあなた方が得ることができるからだという語りかけを人々になさった中に、肉を食するというような、そういう表現がありましたので、それに対してユダヤ人たちが疑問を呈したというようなですね、ことでこの箇所が始まっております。まあある意味で、この表現というのは、キリスト教会の歴史の中でですね、非常に何度も扱われてきたものではあります。だから初期の時代にですね、キリスト教徒を揶揄して、それをちょっとあざけるような表現でですね、彼らはどうも人肉を食らう、血をすする集団のようだというようなですね、悪口が残っているぐらいでございまして、ある意味でそれはイエス様の十字架の、言うならば犠牲が生産というもので、生産というのは、いわこの清い食事という意味でありますが、このパンとブドウ酒をいただくというですね、この儀式を通して受け継がれていくことになったんですが、そのことに対する、理解が、浅い人たちによく、言われた表現でありました。でありますから、ある面こういうこの聖書の言葉もですね、ある面そういったちょっとこう理解が浅い、そういう現実の中でね、向けられていた問いかけであるということを知るわけでございます。でもそこでイエス様は明快にお答えになったその言葉の中に、今私たちが聖餐式を通して受け止めている神様の恵みがですね、開かれているのでございます。53節54節ご一緒に読みしましょう。はい。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。アメン。この、ある面愚かしい問いかけに対して、正面からですね、イエス様が答えていかれるその枠組みの中で、はっきりと示されたことがあります。それはイエス様の肉を食べその血を飲むということが、私たちキリスト者にとっては不可欠なことであり、命に関わることだということでございます。それはもちろん、人の肉を食らいですね、血をすするというような事柄ではなくて、今私たちはイエス様の十字架を示す聖餐式を通して、味わうことができるその恵みをいただいているのでございます。イエス様の肉は聖餐式で用いられるパンを表します。そしてイエス様の血潮は、今私たちの教会ではブドウジュースを使っていますが、元来はブドウ酒を用いてそのイエス様の血を表したものをいただいていく。このパンとブドウ酒をいただくことを通して、イエス様の言うならば命に預かるものとされていることを確認するのだというのでございます。 もともとこの聖餐式でですね、まあ準拠されている聖書の箇所というのは最後の晩餐でありまして、そしてイエス様が最後の食事を弟子たちと取るときに、このパンを裂きながら、これは私の体であり、そして私の血だと以外に、分かち合っていかれたわけでありますが、その事柄が一番こう究極の形でですね、この聖書の中で結晶化しているのがこの53節54節ということができるのです。ここにはある面、初期の言うならばキリスト者が最終的に聖餐式において何を受け止めたのかという、そのもうダイジェストみたいなものがここにあるからでございます。その内容は何かというと、復活ということ、その事柄と、もう一つは永遠の命をその聖餐によって確認することができるのだということなのでございます。ある面、このパロ書簡におきましては、まだこの永遠の命というところはですね、あんまりはっきりと打ち出されてはおりませんでした。でありますから、このコリント書のところにおいては、復活の命にあやかる、これはイエス様の十字架の死と葬りと復活にあやかるというところで重ねられていたんですが、このヨハネの福音書ではそれがより豊かにせられて、もうちょっと言いますと、私たちが ある面イエス様を信じて救われて天の御国へ入れられる、この死を迎えるまでまだ期間がありますから、その期間の間も私たちが受け止め続けるべき内容をこのところで盛り込んだということができるわけでございます。それが永遠の命に私たちが預かっているものであることを、この聖餐を通して確認するのだということでございます。ある面、私たちがこの聖餐式において、パンをこういただき、そして、ブドウジュース、私の教会では、ブドウジュースにしている理由はですね、もともと私の教会の、流れですね、まあ、アルコール依存の状態から救われた方々もいらっしゃったし、まあ、そういう方々にとりましてはね、一滴といえどもですね、アルコールに触れるということはもうそれがこうぶり返してしまう引き金になりかねませんので、まあ、そういった配慮から、私たちはブドウジュースを使っています。ただし、まあ、ちょっとこだわりはありましてですね、基本ウェルチのブドウジュースを使うということにしています。理由は何だかと言いますと、これはですね、アメリカで禁酒法というのが昔ですね発令された時に、まあ社会全体的にお酒を飲んじゃいかんというね、お触れになったわけです。そうすると当然礼拝の時にですね使うブドウ酒もこれはいかんやろということでですね、ブドウジュースにこうしたんですけれど、やっぱ味気ない、味気ないという中でですね、ウェルチという牧師様がですね、これはちょっと何とかしなくちゃということで、やっぱり、ブドウ酒に限りなく近いテイストのブドウジュースを作ろうということで、ウェルチブドウジュースを作り始めて、ついに牧師よりもそっち側が本業になってしまってですね、そして今やウェルチというブランドでですね、世界に行き渡っているのはこの牧師さんが生み出したブドウジュースからなんでございます。ですので、私たちの教会がブドウジュースをウェルチにしているには、ちゃんとそういうですね深い理由があるということを、ちょっと味わいがあるですね、召し上がっていただいたら感謝だなと思うんですが、まあ、何はともあれですね、まあ起床はその数年後にすぐ撤廃されてですね、また戻ったわけでありますが、まあ、まあそういう、こだわりは持ちながらも、そのパンとブドウジュースに預かるときに、私たちがしっかりと自覚したいことがある。それは、私に今神様は永遠の命を与えてくださっているということ、そしてそれをかみしめて、それを味わって、そしてそれを思いながら、その聖餐に預かることがとても大事だ。そしてもう一つ、そしてこの永遠の命を預かっている私たちは、これから先に起こる復活にも預かるのだという希望もしっかりと見据えながら、この聖餐に、向き合うものとなるのではありませんか。今日の箇所を通して、私たちはこの聖餐式の大切な意味合いとして、永遠の命に預かっている、この恵みをですね 噛み締める時なのだということをしっかりと受け止めてまいりたいと思います。さあ、そういう中で55節から56節読んでみましょう。はい。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。アメン。イエス・キリスト様と実はこの聖餐において何が起こるかというと、私たちが一つ身とされるということが起こるということです。つまりキリストが我がうちにおられる。まあ確かに食べたら中に入りますよね。まあだからそのような事柄でイメージしていただきながら、今度私たちもまた本当にキリストのうちにいるという、そういうですね、深いつながりが与えられているということを確認する機会になるのでございます。一体これは具体的に私たちに与えるならばどんな事柄になるかというと、これは神様との愛の関係の中で一つ身とされているという事柄になるわけです。つまりこの聖餐に預かる、このパンをいただきで血を飲むということは、まさしく神様に愛されている自分であることを確認し、また自分もまた神様を愛する者として生きていく、このような結び合わせというものが愛の交わりの中で形成される機会、これがですね、聖餐の大切なもう一つの側面なのでございます。そういう中で57節ご一緒に読んでみましょう。はい。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。アメン。イエス様を食べる、本当にそのようなこの現実、それは命のパンであるお方をいただくということでありますが、それによって生きることができる、もう本当にそのような不可欠なですね、恵みを私たちが体験するものとなるというのでございます。58節ご一緒に読みします。はい。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。アメン。本当に私たちの永遠の命の一番その源、それを与えてくれるそのベースになるものが命のパンである主イエス様をいただくことだということをまた繰り返して物語っていかれました。さあ、そういう中で59節締めくくりになります。3。はい。これらはイエスがカファルナウムの街道で教えていた時に話されたことである。随分長いイエス様のメッセージでありましたし、ほぼ4週ぐらいにわたってですね、味わってきましたけれども、カファルナウムという地にイエス様が行かれた時に街道で教えられた。イエス様がこの御言葉を紐解きながら、自分自身が天から下ってきたパンであり、そのパンを食べる者が生きる、その恵みをですね、人々に分かち合っていかれた内容だというのでございます。永遠の命、この事柄を私たちはよく耳にしますし、私自身もヨハネの福音書をこうやって紐解きながら繰り返しこの表現が出てくることを思います。じゃあもうちょっとこうリアリティを持ってですね、本当に具体的にどんなものであろうかということをずっとですね、祈りながら過ごしてまいりまして、先週も何度も主の前に祈りました。神様、永遠の命って、分かるんですけど分かんないんですって、分かるんですけど分かんないというのは、もうちょっとこうピンとくるね、なんかこう感覚に落とし込めないでしょうか。私の中に永遠の命があるという事柄をね、どのようにこう受け止めていけばもっとこうリアリティを持ってですね、この、実感しながら生きることができるでしょうかって、まあ、そういうことをですね、本当に祈りながら過ごしてまいりました。ある意味で、これはおそらくヨハネの福音書を語り続けながら深まっていくものであろうかと思われますが、今日はその一端をお分かちしたいなという具合に思っているのでございます。さあ、第一番目のメッセージポイント、まずご一緒にお読みしたいと思います。3。はい。聖餐の恵みとして永遠の命と復活にあやずかろう。アメン。まず聖餐式を通して私たちがしっかり自覚しながら受け止めたい。今まで私が、この教会でですね、聖餐式を行うときにはイエス様の十字架の事柄に照準を当てながら、そして、復活のお体に預かると、そういうですね、表現をよく使っていました。 でもしばしちょっと生産の時をですね、控えながら神様の前に祈り直し、またこうして御言葉をひも解き直しながら、間もなく生産式を取り行うことになると思いますが、今日のところが非常に大事な要点になります。何かというと、生産に預かるとき、確かにイエス様の復活のお体に預かるということからも間違いではありません。もちろんそういうことも含まれますが、もう一つ、そのパンをいただくとき、またそのブドウジュースをいただくとき、主の恵みとして永遠の命をいただくということからをより明確に自覚しながら預かっていきたいと思うのでございます。でも伊沢先生、永遠の命、こうパンを食べたら確かになんかこうね、栄養になるとかね、力になる、そういうことでありますけど、一体どういうことですかねって。実は私もそのことを、ずっと、祈りながら過ごしてきました。先だってもある方がおっしゃってました。永遠の命ってよく聞くんやけど、いまいちピンとこんのですわという、ね、方がいらっしゃって、私もそうですと思いながらですね、ましてや、説教するときに、ようわからんのですけどって語っててもですね、これは困るなと思いまして、死ぬ前にこうね、肉薄するようにこう祈ってきたわけでございますが、一つちょっとこうね、今開けた部分があります。何かというと、これはある意味で、私たちの、全てではありませんけど、これからまたね、豊かになっていくと思いますが、一つ主がパッとこうね教えてくださっている事柄は、それは神様が私たちを永遠に子供として保証してくださっている愛の形だ。簡単に言うと、お前を子供と愛したということをもう絶対に揺るがさないで私たちに向き合ってくださっている、その保証である。永遠の命というのはまさしく神様にそのような愛される存在として受け止められていることの、証拠、それが私たちに今与えられているということ、これがこの1週間で主が私に開いてくださった内容です。ちょっとピンときますか。もう一つ復活ということがありますね。この復活って何でしょうって、先週の木曜日とかで本当にそのことに目が開かれたんですね。それ何かというと、私たちはよくイエス様の復活にあやかるということを言います。それはある意味で私たちのもっと平たい現実にね、当てはめて言うならば、私たちがやっぱりいろんな失敗をしますね。愚かな失敗をしてしまったり、未熟さゆえにですね、やってならんことをやってしまうということがあって起こります。でその時に私たちの、一般的な感覚からすれば、ああもう私はこんな失敗したからダメだ、もう絶望だって思ってしまっても、これは不思議ではない。そういったことからに私たちはよく陥るし、そして、現実として打ちしおれてしまったり、もうそれで打ちのめされてしまって立ち上がれないというような、そんな感覚になってしまうことだって現実に起こります。しかしそういった中でも主は私たちに復活させてくださる、もう一度立ち上がっていい、立ち上がりなさいという神様は私たちに命をくださる。ある意味でこの私はあなたを絶対に離さないという保証と、そしてもう一度あなたが立ち上がって歩むことができるという力を与えてくださる。これが永遠の命と復活の恵みだということを教えられたのでございます。先だっても、ある方とお話ししておりましたが、ふっとこうおっしゃいました。何かというと、もう私、こんな失敗をしたらもう神様に見捨てられて、もう不思議ではないし、もうダメでしょというですね、こんな自分なんてもう神様に見捨てられてしまって当たり前でしょというような、そんな思いをねぶつけてこられたんですね。でその時に、ああ本当にね、 本当にキリスト者としてよく陥る、迷うならばこう迷いとかね、一番こうやってはならないような事柄っていうのは、まさしくこの思いにね、とらわれることだなっていうことを改めてこう実感したんです。つまり神様はどういうお方かっていうと、私たちを愛してくださったお方でしょ。その愛は私たちがうまくいって、順調にことが進んで、神様のね、言うならば御心通りにちゃんと生きているから愛するよというようなものでしょうかってことです。でも聖書は決してそうは書いてないですね。あれね、私たちが失敗をしたり、私たちがダメを打ったり、そうです、あの放蕩息子の物語なんかその典型でありまして、もう父の心を踏みにじるようなことをやったにもかかわらず、その息子が帰ってきた時に走り寄って出迎えて、そして私のものは全部お前のものだって、その心を冷やいてくださるような父なる神様でしょう。だとすると、その神様が私たちに対してあなたを永遠に見捨てないというね、保証を与えてくださってるとしたら、それを私たちは本当に恵みとして素直に受け入れるべきだということを学んだのでございます。愛する皆さん、私たち一人一人に神様はそのような保証をくださり、また歩み出す道を開いてくださるお方であることを今日覚えようではありませんか。聖さんの恵みはまさしく十字架の恵みでありますが、十字架というものはまさしくそういうですね、神様の愛の結晶であり、そしてまた私たちに新たなる命の世界を開く門戸となっているではありませんか。なんとそのようなことからを踏まえつつ、この聖さんの恵みに扱っていきたいと思うのでございます。永遠の命を得、そして復活させる、ある意味でその私たちの歩みの中に、私たちが体験する現実の中に、主はこの恵みをすでに開いてくださっていることを知るのでございます。パロ書簡ではまだその部分がですね、まだ十二分に出ているとは言えません。この第一コリントの11章の26節をご一緒に読んでみましょう。はい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。アメン。ね、主の死を告げ知らせる、あるいは、ね、死の姿にあやかり、主の十字架の死に私たちが重ねられる、そういった体験としてこの聖餐を受け止めるんですよということをパウロは語っているわけでありますが、その事柄がこのヨハネの福音書に至った時に、私たちの存在の中に神が永遠の命を与え、よみがえりの復活の道を開いてくださる、そういった事柄が開かれていくのでございます。ローマ書の6章の5節ご一緒に読んでみましょう。はい。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。アメン。この死と復活、まさしくイエス様の十字架という物柄で、事柄で物語られているところであり、またこの箇所は洗礼式の時にですね、繰り返し読む箇所でありますけれども、この中心にヨハネの福音書で開かれた永遠の命、私たちに対する神様の約束の保証が据えられていることをしっかりと受け止めていこうではありませんか。そしてこのような神様の思いというのは、まさしくこの恵みの中に一人一人が生きることでありまして、そしてこれは神様ご自身が望んでいらっしゃることだというのでございます。第一テモテの2章の4節ご一緒に読みします。はい。神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。アメン。本当にこの真理は何かというと、本当に神様によって私たちがそれほど深く愛されている存在であり、そしてどんな中からも立ち上がって歩み出す道を主はくださるお方だ。このが救いの中身でありますから、その事柄を神様は全ての人が受け止めることを願っていらっしゃる。そしてヨハネの福音書の6章の53節54節ご一緒に読みします。はい。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。アーメン。まさしく、私たちがこの聖餐において開かれた恵みは、 それは父が最も願っていらっしゃる御心として全ての人に今開かれているものであることを覚えるのでございます。私たちこの主の救いの恵みがこのように開かれていることを感謝しつつ聖餐に預かっていくものとなろうではありませんか。第2番目のこの内容はこれですね。ご一緒にお読みします。3、はい。聖餐の本質は愛の結びつきにある。アーメン。このパンをいただき、ね、ブドウジュースをいただく、その時に、何をこう味わうのかなということをこう祈っておりました。今日のパンはちょっとパサついてるなとかですね、今日の、ブドウジュースは味はどうやなというような、もちろん味わいもありますけど、一番の味は、ああ愛されてるんやなという味を私たちは神様からいただきたいと思うのでございます。いつも私のうちにおり、いつも私がその人のうちにいる、これは何かというと愛し合う関係がそこに開かれているということでございます。イエス様がこの地上で最後ヨハネの福音書で残された戒めはこれでした。あなた方は互いに愛し合いなさい。愛し合うということはまさしく私がその人のうちにおり、その人が私のうちにいるという関係性が結ばれるということでありまして、ある意味でこれが神様との間で結ばれていく、その究極の形がこの聖餐に示されているのでございます。私たちはこの聖餐の時にですね、聖餐の意味として神様からそのような永遠の保証をいただき、そしてまた新たなる歩み出しをする道が開かれた恵みを感謝したいと思いますとともに、もう一つその味わいとしては、ああ私は本当に神様に愛されている存在なんだということを本当にその味わいとして豊かに受け止めていくものとなるのではありませんか。ヨハネの福音書の13章の34節をご一緒に読みします。3、はい。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。アーメン。本当に神様に愛され、そして神様を愛する、その事柄が今度兄弟姉妹を愛し、兄弟姉妹に愛される、その恵みとして開かれていく、まさしくキリスト者がこの人生で味わう最も深い醍醐味は愛の味わいである。本当にその豊かさをですね、私たちは受け止めていきたいと思うのでございます。先だって、久しぶりにですね、帰郷した姉妹が証しをなさいました。本当に、素晴らしいね、祝福の中で、結婚という恵みをいただいて歩み出したけれども、本当に残念なことですが今回、それがうまくいきませんでした。そして、お別れすることになって、今ね、神様にあって歩みをスタートしていますという証をなさいました。私自身本当にそれを聞きながらね、もう本当にね、なんて言うんでしょうか、もう泣けてしょうがないと、その泣けてしょうがないその最大の中身って、何かというと、そうした、まあ、自分の人生にとってもものすごく辛い体験でしょ、痛い体験でしょ、うまくいかない、本当に悲しい出来事もう間違いないし、そしてまたそこでこう受けた傷も本当に深い現実がある。でもそれを愛する皆さんの前で証しできるということが本当に素晴らしいなと思いました。彼女は割合淡々と頑張って淡々と受け止めてきたんですけど、終わってから号泣してました。ふっとこう言いましたね、先生気が緩んだって言ってですね、気が緩んで泣いて、それをまたハグして受け止めて、愛してくださる兄弟姉妹がいるっていうことはなんて素晴らしいことかなと、本当に感謝の前に感謝をしたのでございます。 愛の味わいというものはある意味で私たちが至らない時やまた辛い時や大失敗をしたりした中で本当に受け止めてもらえる中にそれを掴み取ることができるのでございます。なんかそういう恵みが本当に主によって開かれてきてるなということはまあもちろん感じておりますが、でもこの前のその証と現実を見ながらですね、ひときわそれを深く主の御前に感謝したのでございます。互いに愛し合いなさい、イエス様の大切な、そして愛し合うという事柄が実は主の掟がたくさんありますけど、それを本当の意味で全うしていくね、唯一の道である、その事柄にもう全てが尽きるというぐらいのことでありますけど、まさしくそういう歩みを主が私たちに開いてくださっているということを心から感謝したのでございます。この前電話で話をしておりましたらね、私のホームは京都ですからって、いつか帰ります、そしてその時にまた神様が素晴らしい御業をしてくださったということをお証しねできるようにしたいと思いますと本当に力強く話をしてくださいました。愛する皆さん、私たちの歩みの中で、うまくいくこともありますし、うまくいかないこともある。でもそういった事柄に本当に私たちがとらわれすぎないで、あるがまま本当に互いを愛し合う、そういう交わりを死ぬ前に築いていくものとなろうではありませんか。そしてまたその事柄が最も端的な形でね開かれているのが神様からいただくこの愛の恵みである。これが聖餐において私たちがかみしめるべき大切な味わいであるということをもう一度覚えつつ聖餐に預かっていきたいと思います。そこで今日は聖餐式をやれればよかったんですが準備ができておりませんので、こうしたことを踏まえながら近いうちにですね聖餐式を取り行いたいと思います。今日は聖餐式のために備えられたような大事なメッセージでありまして、今日そういうことになるとは予想していなかったものですが、備えられておりますので今度はちゃんとパンとブドウジュースを用意してですね、もう一度このことももう一度加味しながら、本当に神様の前でああそういう深い、ね、恵みをね主はくださったんだなということを共に感謝しながら聖餐に預かってまいりたいと思います。ではアバ父よと呼んでご一緒にお祈りしましょう。神様、あなたに愛されていること、そして本当に尊い恵みをいただいていることを感謝しますとですね、主の前にお祈りをお捧げしたいと思います。3、はい、アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みを心から感謝いたします。今日はイエス様のメッセージを通して聖餐の恵みを分かち合いました。神様、あなたにどうあっても話さないよと言われているこの特別な選びと守りと保証をくださっていることを心からありがとうございます。永遠の命、これは本当に色あせることなく私たちに変えられるかけがえなく与えられている約束です。どうか神様、それをしっかりと噛みしめ受け止め味わいながら生きるものとしてください。神様、またあなたの愛の結晶をいただいて私たちもまた互いに愛し合うものとされる、自分の弱さや自分の愚かさや自分の至らなさを神様さらけ出しても何の不安もない、いやそこに憩いがあり安らぎがあり慰めがある、そのような交わりを主の前に神様気づき上げれるものとならせてください。尊き主の助けと守りが愛するお一人お一人にありますように、イエス様の御名によって祈ります。天の父様、今日もあなたの前に